今与えてもらったものが無限の無限のプラスが無限いっぱいなんだっていうね、こういう言葉が必要ね。それだけは本当のプラスの言葉になるね。過去を消す、思いを消す大きい力になってるね。まあプラスの言葉だったらマイナスよりはいいって言うだけよ。それは光じゃないね。本当のプラスって言わない、光の言葉じゃないよね。プラスの思いっていうね。だから雲で言うたら黒雲からちょっと白雲に変化したぐらいでね。黒雲よりは白雲がいいよね。でもそれも思いをいっぱい溜めた白雲が黒雲に変化するよね。それでまたたくさん溜まったら土砂降りになって泥の前転落よね。思いの泥の前転落したらなかなか上まで上がれんじゃね。お祈りしたいという気持ちで出てくるときは雲の中へ自分を置いてるよね。思いの泥の前じゃないね。軽くなってるね、心が。だから思いを相当消してもらわないと雲の状態にまでは心は登らないよね。お祈り関心があるとかね、お祈りしようとしてるっていう人はみんな、ね、思いの雲の中に自分を置いてるのね。でも思いの泥の前に落ちた人はお祈りなんか絶対できないよ。神様なんか絶対完全に否定するしね。でも思いの雲の中に入っててもそこで雲を消してもらって抜け出るかどうかっていうのはまたどこで何を選ぶかよね。プラスの言葉って本当のプラスのことを選ばないとあかんのね。思いのプラスの言葉じゃないね。思い重なってきたらまた思いに変化する。大事なところに気づいたね。プラスの言葉だったら本当のプラスがどうも違う。祈り言葉だからプラスがそうでないよね。神様に心を向けて光を浴びる祈り言葉でないとダメね。光を浴びようとすると、ね、神様の光を受けて助けを受けたら、ね、思いが消えたら本当のプラスの言葉とかってことにな
る。消える時と消えない時とやっぱり
発見してるあるよ。だから過去のプラスの言葉をいっぱい使って話してる人が思いの奴隷になっていくのがね、本当は怖いよね。気づかないから怖いよね。だから知って犯す罪と知らずして犯す罪とどっちが重いかっていうね、お釈迦さんの話と同じよね。知って犯す罪の方が重いって普通の人は言うのね。逆なのね。知らないで犯す罪の方が重いのね。これも歯止めが全然効かないもんね。これが核のボタンってなったらね、絶対怖いから押せへんじゃね。子供だって知らんかったら遊びのようにおもちゃに押すかもしれないよ。無知っていうね、一番怖いよね。言葉の使い方がそうよね。言葉が一番怖いのよ。本当の剣よりも言葉のペンっていう剣の方が怖いのよね。言葉が剣なんよね。プラスにもマイナスにも働く剣よね。現実の殺人よりも言葉の殺人の方が重いの。マイナスの言葉が殺人よね。一言が全て滅ぼす。だからそれに気づいてる人は使えない。マイナスの一言使えなくなるけど、気づかなかったらむちゃくちゃに使いすぎるわね。全部自分に変えるんだけど気づかないからね。人を責めているように見るんだけど全部自分に返るんだよね。だから自分に返ってきているのに気づかないから思いの泥沼にはまり込んでいるんだ。気づく人は思いの泥沼じゃないのね。光の側に立っている。光を感じる自分になっているから気づくのね。そういう簡単な情報のことも気づかないっていうのは思いの泥沼に転落しているのね。今を生きる、今の一瞬を生きるっていうのは一番必要なことだよね。感謝の生き方ってそうだよね。過去に生きるんじゃない、今を一瞬を生きるのよね。光をいっぱい浴びるような生き方ね。
楽しいっていう基準もそこにあるかもしれない。
神様の光が入ってこなかったら思いが溜まって苦しくなる。 思いの少ない人がもういっぱい溜まったら苦しくなるよ、うんうんうん、お祈りのできてる人は思いかぶりとはないですね。すぐに敏感に分かるじゃない、思いがかぶってきたら苦しくなるから、うんうん、まあその状態だったら自分が幸せになるね。たくさんの思い消してもらった状態ですね。与えるって言ってもプラスを与えないとね、プラス与えてならなかった人を幸せできないよね。だから神様のプレゼントの光を自分がたくさん浴びて、それをそのまますっとまたね与え尽くすのよね。だからお祈りをしっかりしてないと神様の光を浴びられないから、思い与えたんだったら全然意味ないよね。神様の思いを消す光を与えた方がいいよね。すべて神様のおかげですっていう気持ちで、 100% 神様のおかげですっていう気持ちでお祈りしながら、自然に神様に何でもさせてもらうことが本当のプラスを与える生き方よね。すべて神様のおかげです、ありがとうございますってね、もう神様の光をいっぱい自分を通して振りまいてくださってるみたいな気持ちがいいよね。悟り開くってどうしたら開ける？いつ開くの？悟り開くって言ってもね、どんな難行苦行してもどんな修行しても悟りとは結びつかないの。どんだけ難行苦行をね、何億年続けたとしてもね、悟りの姿とは全然関係ないの。難行苦行っていう言葉の通りの姿をその人は感じて受けてるだけの話でね、本当の悟りなんては関係ないのね。だから修行したから悟るんでも何でもないのね、結びつかない全然ね。悟り開くんだったら悟った自分を言葉通りに引き出して受けるだけよね。修行なんか何もいらないの、すでに悟った自分を言葉で引っ張り出すだけ。もう全て言葉通りにね、神様からのプレゼントを受け取るだけ。神様の本当の姿は表現よりも絶対の世界が本物なのね。いくら最高表現のアマテラスの神様がね、輝き出てきて無限の無限チャンネルの番組になって全て与え尽くしてくるって言っても、それは絶対から見たら絶対の写し模型縮図なのね。無限分の1以下の表現よね。絶対の中に本当の神様の姿が、真実の姿があるのよね。だからその絶対の中の姿が本物よね、神様の本当の姿ね。それはどういう姿になってるかというと、入れ子構造よね。絶対の最小単位が無限大というアマテラスオミカミさん、ちっぽけな現実とかそんなもんじゃないのね、素粒子なんじゃないのね。その無限大のアマテラスオミカミさんも無限に束ねて、大きい1段階上のアマテラスオミカミさんがあって、そのアマテラスにまた無限に束ねて2段階上の大きいアマテラスオミカミさんがあってっていうふうにね、絶対の中心に向かってずっと続いてるだけね。その全体像が絶対の英語構造のアマテラスオミ神様の姿やね。これは本当の宇宙の神様の姿やね。だから宇宙の神様は絶対の中心から最高のものを与え続けているだけね、英語構造的にね。表現の世界も同じよね、模型として小さい与え方で全てを与え尽くしている姿をとっているよね。だから絶対の中心から無の一点に至るまでね、入れ子構造で順番に移り変わってるだけよね。無限大のものが大きいものが無限小に縮み込んで消えていくっていうね、その繰り返しなんよね。でそれも人は言葉通りにどの段階でも受け取れる、小さくでも大きくでもどんな姿でも受け取れるって、言葉通りに受け取るんだよね。だから自分の選んで使う言葉が神様から言葉通りにプレゼントを受けるという姿を取るのね。だから受けたものが十分な。 感謝の前祈りのありがとうございますのまたけっていうのはまず言葉選びなのね。どういう言葉を選んでそれを繰り返すかっていうね、まずこの言葉を選んでこない限り参加できないその言葉を繰り返さないとダメね。繰り返さないと深くならないし大きくならないよね。で自分一人でねいくら祈っても大したことないのね。奥へ奥へ入るほど入れ子行動的にみんなが支え合って助け合って力を一つに合わせてる姿を撮るからね、大勢の人が本当に力を結集するほど高い姿の光がすっと降りるのよね。だからどういう言葉を選ぶかっていうのがまず一番大事よね。そしてその選んだことは繰り返さないとダメね。それも心の奥深くで繰り返すほどいいのよね。表面よりも奥深くっていうのがね、奥深くという意味は大きくよね、無限大に大きくって唱えるのがいいよね。世の中がマイナスばっかしってね感じられたらそこへもうプラス加えたいだけよね。だから無限の無限のプラスが無限の無限にいっぱい、無限の無限のプラスが無限にいっぱいってね、プラスばっかりっていう、もう神様もプラスそのものだからってね、それを繰り返したら全てのマイナスも感じなくなる、消えてしまう。だからどれだけ繰り返すかよね。一回繰り返すごとに大きくマイナスが消える。言葉通りよね、今ね。小さい時の言葉はね、不創力豊かで、自由自在に言葉使ってたからね。だんだんと大人になるほど止まらん言葉を積み重ねる。言葉を自由自在に使えたら悟ってるんだよね。小さい子のままごと遊びみたいよくわかる ね。ここにごちそうがあるって言ってね、ごちそう食べてるじゃない何もないのにね食べてるじゃない、おいしいおいしいおいしいってね、あれが悟った人の姿よね。その通りになるのね、本当はね。必ず言葉通り無実が出てくるから、ね、何をさせてもらう、神様の光の込められた神様の光に支えられるプラスの言葉でないとね。だから今を新たにってね、祈り言葉を唱えないとだ。神様の絶対の愛がどんなものかってね、でこれ言葉で定めないと受け取れないね。神様とは何かっていうんだよね、言葉で定めないとわからない。地球上のいろんな教え、宗教の教えってみんな言葉で神様を定めようとしてるよね。みんな言葉が違うんだよね。でも言葉通りにしか受け取れないんだよね。だからどういう言葉を使って神様を表現してるかっていうね、それでその宗教の教えのこの価値が決まってしまうのね。だからどういう言葉を受け入れるかによってね、神様をどういうふうに受け入れるかってみんな決まってしまうわね。神様探しって言うんでも本当の自分探しよね。言葉で神様を定めて、その言葉通りの神様を受け入れて、それが自分になるのね。だから言葉通りの自分になっていくのみんなね。そしてまた自分に涙のあるものが周りに集まってくるよね。だから結局は言葉通り全てになっていくのね、なってるのよね、本当はね。だから言葉を新たに新たに自由な心で選び続けるっていうのが必要よね。アマテラスの御神様という言葉を使って、アマテラスの御神様とはこういうもんだというね、言葉が中にあるのよね。だからどういう言葉を選んで使っているかによってアマテラスの御神様も違ってくる。神様っていうのはどういうもんかというと、絶対の愛よね。絶対の愛の持ち主だから、もう最高のプレゼントを与えて与えて与え尽くしてくるね。だからどういうものを与えてくるかっていうね、これも言葉通りにみんな受けてるだけだから、もう最高の言葉を使わないとそれ受け取れない。 自分が肉体にいてるいてない関係ないよ、肉体持ってる持ってない関係なしに言葉通りのところへ自分の意識が行くからね。プラスの言葉を使ったら意識がそこへ行ったら自分の意識の立場がね、患者の世界へ絶対患者の世界入れるよ、すぐにね。肉体が行くんじゃないよ、元から自由自在な自分の意識が言葉のところへ行くだけ。肉体に自分の意識があるとしたら、肉体が自分という言葉の後をついて来てるだけ。だから言葉選びでも同じよね。自分がプラスの言葉を選べたらもう大丈夫ね。プラスの世界へずっと引き上げてもらえるのね。今度はそこから逃げようとしなくなるのね。無理やり引き上げてもらった人はね、また下へ自分から降りていくね。強制的になんぼ上へいっぱい上げてもらってもダメなのね。それで神様は確かめてくるよね。プラスを選ぶかマイナスを選ぶかどっちを選びますかってね。それも言葉だけでいいからね、どっちの言葉を選びますかって確かめてくれるのよね。だから自分が決めさえすればいいっていうね、決めた通りに神様はちゃんとしてくれる。言葉だけを選べばいいのよ、プラスの言葉を、その大きいプラスの言葉をってね、選んだらもうそれで神様はちゃんとその言葉の世界へ引き上げてくれるね。それで祈り言葉のね、選択って大事よね。どういう言葉を選んでいくかっていうね。でも一番楽でしょうね、言葉だけでちゃんとしてくれるって言ってね、もうものすごいこの神様の愛の計らいよね。過去のすべて棚上げにしてくれるからね、過去と無関係に今選ぶ言葉でね、ちゃんとその世界引き上げてくれるからよね。過去を全部清算してって言うとね、そんな永遠にできないよね。無限の借金を返してからね、いい世界上げてあげる言うんだったら絶対不可能よね。だから過去は全部棚上げにするの、神様とはね。過去と無関係に今選んだ言葉でその世界を引き上げてあげますよというのがね、この最後の審判よね。それでもマイナスを選ぶ人は空いてるよね。それはそれでその人の優秀にそこに輝いてるというのを見たらいいのよね。あ、まだ苦労が足りないから謙虚になる勉強もう少ししますというような感じよね。それを無理に止めてもダメなのにね。言葉がなかったら恩返しの気持ちは何も起こらんから、働きも恩返しになっていかない、絶対ね。だから恩返しっていう言葉はしっかりと選ばなあかんよね。自分の意識が絶対の中心に入ったら絶対の中心が全てよね。絶対の中に入ったら絶対が全てになるし、絶対の中心が一番大きくて絶対が次に大きくて表現は小さくなってくるでしょ。表現の世界も無限の無限チャンネル番組に分かれるから、高いほど大きくて低いほど小さくなるのね。本当は自分の体験したものだけが分かるのよね。それも言葉通りに、言葉通りの自分になって、言葉通りの番組になって、それが現実化してそれを体験するようになっているね。それを順番に一人と自分の自由意志で選んで楽しんでるのね。
矛盾した言葉でもその通りにな
る。うん、矛盾した言葉も矛盾した世界を感じるようになるね。で全部ね、言葉通りに受け取れるように用意されてるね。だから科学が万能なんてそう言うても分からんわね、本当はね。そういう言うだけの言葉の世界よね。本源に変えるのが目的だけど、まず言葉選びして言葉を繰り返して自分の信念をプラスにプラスに変えて怒りを受けやすくしている。いっぺんに信念って変わらないけど、徐々に プラスにプラス信念を変えていってるんだよね。大きいプラスを加えて信念をプラスにプラスに置き換えていってるね。だから徐々によってね、自分探しって一番今プラスの言葉を使うことよね。本当の自分が出てきてくれるから、早く本当の自分出会えて納得するよね。マイナスの言葉使ったらな、世界中旅しても見つからない。科学的な真理って言ってね、教えてもらってても言葉だけじゃない。人の言葉を自分が受け入れて信じてるだけじゃない。実際自分見てないもんね。顕微鏡の世界でもそうよね。見た人だけの世界じゃない。だから自分がその言葉を信じて受け入れて言葉を使ったらまた顕微鏡を眺めて見る世界になるよ。でもいろんな世界いっぱいあるから、花の妖精の世界、化け物の世界、妖怪の世界、無限に広がりがあるよ。アニメ出てくるぐらいじゃないよね。もう何でも飛び出してくるよ、言葉通りにね。無限の無限の輝きがっていうのはね、エレコクオードの輝きよね。無限の輝きってすごいでしょ。そこに無限つけながら、イレココードの輝きを無限の無限の輝きっていうね。それを全方向に無限にって、奥に所天竺に無限に連なってるというふうにね、見るのね。それと無限の無限の輝きが無限にいっぱいいって、これでイレココードのアマテラスの神様の姿を捉える。それを唱えてるうちにどんどん絶対に中心奥奥入っていくのね。いつもイレココードのアマテラスの神様を捉える生き方ですね。最初は小さい浅いイレココードのアマテラスの辺のね、それはだんだん大きく深くなっていく。
だから幸せだけとか、
どうなってしまうでしょ、無限の無限輝きが無限にいっぱいだ、どこに闇がある。無限の輝きだけでも闇全部消えるじゃない。無限の無限の輝き言うたら闇なんか絶対存在できないよ。さらにそれが無限に無限にいっぱいっていうのは絶対闇はないよ。その言葉の力ってすごいよ。どんな闇も一瞬に消してしまう、飛ばしてね、消してしまうね。それ使える人は幸せよね。相手、一つに分けてね、説明したりするよね。第一性、精神の愛と、思いやりの愛と、寛容の愛と、許しの愛と、一体感の愛ってね、大きく一つに分けるんだけど、絶対の愛っていうと、もっとすごいわね。絶対の世界に、第一性、精神の愛なんているかな。マジャスがないもんね、はい、思いやりの愛なんて小さいよね。必要なものを的確に与えるっていうけど、必要なものを無限に無限にいっぱい与えてる世界だからね、小さく合わせて与えるようなものと違うもんね。寛容の愛も同じよね。仮次元に見て全てをプラス見るっていう見方もね、プラスしかないね、必要ないよね。許しの愛って言ってもね、新たに新たに受け直して最高表現を受け直すいうんでも、絶対の愛はもっと上だもんね。一体感の愛って言うても、どういう一体感かっていうのもね、絶対の中心しっかり捉えて全部自分っていうぐらいの一体感がね、本当の愛よね。神様の絶対の愛よね。それも漠然としたもんじゃないよね。もっともっと具体的に大きいもんよね。全ての愛の働き全部中に持ってるようなね、大きい愛だからね。だから想像を絶する愛、言葉を超えたい。愛っていう言葉もね、 あが光とか光源という意味があるよね。いは命とかという意味が強いよね。だから全てを生かす大きい働きをね、アマテラスオミカミ様もそうよね。自ら光り輝きながら他を大きく照らして生かしているわけだけだから、命そのものであって、また全て生かす働きであってというような感じでね。相手にでも全部自分の中を収めるようなね、大きい働きをね、自分と別個という見方だよね。何もかも全部包容し尽くして自分そのものとしてね、取り込むような動き合いですね。全てが自分から流れ出て、全て自分の中を収まるようなね、大きいもんよね。だから神様が愛であるとか絶対の愛であるとか言うんだけど、神様は自分以外何もないのよね。神様が全てなのよね。ただいろいろ具体的に言葉で説明しないとなかなか分かりにくいけど、説明してもまた分からないよね言葉で説明しきれるもんじゃないもんね。だから入れ子構造の仕組みなんて愛の極致よね。無限に分かれたものがあっても、一段上の入れ子構造の姿を捉えたらもう全部中の様じゃない。もう一つ上も同じよね。奥よく入ると全部中に収まってしまうもんね、入れ子構造的にね。だから入れ子構造の姿が愛の本当の姿みたいなもんよね。一段上の大きい自分に戻ればっていう感じよね。
全てのチャンネルになるっていうアマテラスオミカミ様っていうのと一緒なのか。
バラバラじゃないよね。アマテラスオミカミ様から見たら全部のチャンネルが自分よね。だから循環して交流して融合して一体化するっていうんでもね、もともとの愛の働きそのものがそうよね。ただ小さく部分を捉えると、その循環へ乗らないとどうしようもない、何も分からなくなるからっていう感じでね。神様の流れに、光の流れに、命の流れに乗っからないとだめよね。そして交流って言っても何との交流からですよね。本当は神様との交流でね、神様から与えてもらうものを受けては神様またお返ししてっていうのはね、与え尽くし合いよね。与え尽くし合いが、この密度が濃くなってくるにつれて溶け合っていくよね。順番に一つにね、融合していくわね。最後一体感の姿を取るよね。螺旋
構造上がってっていうのと同じ感じ、
それも同じよね。だから絶対に中心に近いほど密度が濃くなってスピードが速くなるよね。密度が荒くなってスピードが遅いと離れているような感じでね、バラバラに見るでね、本源と末端とは違うような感じになるよね。そうすると循環させないととかね、交流しないとかね、いろいろ考えてくるよね。でも絶対に中心に近かったらもう全部ものすごい無限のスピードで動いてるから、循環も交流も融合もってね、飛び越えてるよね。元から一つっていう感じで無限のスピードで循環してるよね。